新経営戦略塾経営のヒントプラス。新経営戦略塾経営のヒントプラスは経営コンサルタントの石原明先生が創設されたポッドキャストです。2021年2月からは30社の企業オーナーである小島美希子社長が皆様から寄せられた経営、マーケティング、ビジネスセンス、生き方などの分野から聞き手の質問にお答えしながらお話をしていくというプログラムです。それでは今日のプログラムをお聞きください。経営のヒントプラス第632回目お届けいたします。こんにちは、ナビゲーターの福田紀子です。
小島です。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日は続き
ですね。
はい、
はい、
お届けいたします。
はい。であとは僕がおすすめなのはこの eCloud、 カタカナで、まあ、E で伸ばして eCloud って入れると出てくるんですけど、アプリ登録すると、
はい、
いろんなビジネスが毎月ですね、こんなビジネスやりますよって出てきまして、例えばですね、どういうあのビジネスが紹介されてるかっていうと、例えばなんですけど、今まさにこの募集してるやつが、うん、ブランド培養肉に挑戦するバイオベンチャーの会社が、この再生医療の研究してる、まあ、大学の人たちと、はい、8年連続ミシュランのあのお店の料理長がこのブランド培養肉に挑戦するっていう事業をやっていて、
はい、
でこれもあの目標金額の倍以上実際集まってるんですよ、
うん、
あのこういうのとか、あの例えば日米特許で取得済みの中マイクロ RA 技術で早期膀胱がんに挑む大学初のベンチャー、バイオベンチャーとか、まあ普通はこんなの無理じゃないですか、こんなのに投資するの、はい、こういうのとかが、あとはなんかこのタンパク質合成の特許技術で世界に進出、食と医療の課題解決に、まあ、挑むバイオベンチャー、なんだらかんだらって言って、これまあ実際はもう、あのものすごいプレゼンがあって、
はい、
あの実際そのこういう事業だってここの会社の社長とかが動画でプレゼンしてたりとか、ものすごい資料でプレゼンしてたりっていうのを見て、自分であのまあ考えるというか、で僕実際この中のもう数千万円集まった会社をたまたま僕がですね、前からコンサルやってるんで、でこの仕組み、あのまあその前からなんとなく知ってたんですけど、それでまあその社長がこれをやるってことになって、あのもともとその社長もベンチャーキャピタルからもお金引っ張って、もうゴールはもともと IPO なんですね、狙ってるのは。っていう方がさらに、まあ、増資してあのお金を集めるっていうことで、あの、まあ、やったのを見てて本当に集まってたので、うん、あとはこの例えばですね、あと 9ヶ月連続成長中で、あのピルと遠隔診療で女性の健康問題に挑戦する、まあ、そういう会社、
うん、
はい、だからちょっとあれですね、私とか紀子さんがやるようなビジネスとちょっとなんかまた違うビジネスですね、ここ。
そうですね、はい、元研究費がいるとか、はい、開発費がいるっていうような。
そうなんですよ。あのただこういうのに投資ができて、しかもあのいつもこれ毎月案件が来るんで、
はい、
いつも、まあ、毎回見てるとそれだけでやっぱり勉強になるというか、つまりこれってほとんどの場合ベンチャーキャピタルとかがお金を入れるレベルのあの事業なわけですよ、うん、でああいうベンチャーキャピタルって、まあものすごい、まあ、賢い人というかいろんな人たちがいて、もう出資するのなんてもう何十社か100社に1社ぐらいも出資しないわけですよ。そういうような会社がさらにお金を集めようとしてるんで、うん、まあ、少なくてもビジネスモデルも含めてかなりまともというか、
うん、
あのちゃんとしてるビジネスの中からさらにこのサイトの中でおそらく審査とかを全部勝ち抜いて月に1個とか2個上がってくるやつなんですよ、
うん、
はい、なので純粋に勉強になるっていうめちゃくちゃビジネスモデルが
全然思いつかないようなところのビジネスモデルがバンバン上がってくるみたいなイメージですね。
上がってくるんですよ。あのなのでなんていうんですかね、まあまあもういわゆる本当にもう全部この上場を目指してるビジネスですよ、最初から、
はい
はい、 でこういうビジネスにお金を入れることができるんで、僕今までですね、うん、まあ、この e クラウドだけじゃないですけど、うん、あの10万円から30万円ぐらいの案件、多分ね20万件ぐらいもう投資してるんですよ。
へえ、はい、
あのなんですけど、あのまだ帰ってきてないです、1個も。
あ、まだ1個も帰ってきてない。
もう一番古いので3年ぐらいですね。
3年、
はい、うん、一口で30万円ぐらいで、うん、あのこれってですね、いわゆるエンジェル投資っていうやつで、うん、あのじゃあこういう案件ってどういうところにあるのかっていうと、うん、ネットとかでですね、ピッチ、そういうのでピッチっていうんですよ、ピッチイベントって入れると出てくるんですよ、うん、あの銀行とか証券会社とか VC が主催してたりするイベントがあって、
はい、
このイベントって何かっていうと、出資をしてもらいたい割とね若者ですね、はい、なんかかっこいいプレゼン資料を作って、うん、いわゆるスタートアップってやつです、
はい、
なんかちょっとシリコンバレー的なやつ、うん、でが半分来て、半分が出資をしたいっていう人たちが来て、うん、マッチングをお見合いみたいなのをする場があって、うん、そこで名刺交換とかをして、
はい、
あのだいたい一口30万なんですよ、
うん、
これを一口から、まあ、まあ3口ぐらいなんで、まあ、30万から100万ぐらいですね、うん、で僕結構あれですよ、なんか e スポーツを、うん、あの世界に流行ら、あの違うな、 e スポーツカフェみたいなのだったか何かに出資したんですよ、
はい、
なくなってました、潰れてました、いつの間にか、
はい、
それとかあと何やったかな、なんか天才大学生がなんかですね、地震の余地じゃないや、なんか東大の大学院の大学生かなんかが何だったかな、何かの、リスク管理の地震かなんか、なんか工場かなんかに導入するなんかのリスク管理のシステムみたいなやつを全国の工場に入れるとかっていうやつとか、まあ、そういうのをプレゼンを受けて、うん、結構まあ出資をしてたんですよ、
はい、
でもやっぱりいい話っていうのは来ないんですよ、
うん、
はい、で実際ですね、あのこれってあの方なんていうんですかね、ウーバーイーツに投資した方知りません？あと25,000ドル、25,000ドルってことはいくらですか、日本円で。25,000ドル投資した方、あのウーバーイーツに投資した人がいます、ウーバーイーツがゼロの時に、
はい、
でその方ってあのなんとかカニスとかっていう方ですかね、その方は本も出てるんですよ、はい、あのカリスマエンジェル投資家っていう、その方は4年後に400億になってるんですよ、株が。そうなんですよ、やっぱりこの IPO っていう、まあ、夢があって、うん、だからってこれ全財産やるもんじゃないんですよ、うん、あの遊び、
うん、
っていうか、うん、もう仮想通貨買うのと同じで資産の 1%2% ぐらいで遊びでやるっていう、何個か、
うん、
はい、夢を買うっていう意味では面白いんで、こういうですね、うん、株式投資型っていうのは面白いので、ぜひこのファンディーノとか e クラウドとか、まあ、皆さんも、うん、キコさんもそうですけど入れて、
うん、
10個とか20個見てたら、まあ、10万だったらいいかなみたいなのが1個2個は絶対見つかるんですよ、
はい
はい、
なんか夢を買う、宝くじ買うより、
いやもう面白い、いやもう全然いいです、
うん、
はい、あとは自分でやっぱりなんか見てこの可能性を感じるやつ、
うん、
はい、
応援したいって思える事業とか、
そうです、はい、うです、に、で、まあ、どうせ忘れちゃうんで、で5年後ぐらいに10万、うん、20万ぐらい入れたのが何百万になってたらやっぱいいじゃないですか、確実に忘れてる、僕だってそのどれだったかもう言えないですもん、なんかあと他なんかやってますけど、
はい
はい、連絡待ちみたいな、
うーん、
1個も連絡来てないです、
まだ3年間ね、
3年じゃ早いみたいです、
早いですね、はい、
っていうのがいわゆる株式投資型、
はい、
ですね、うん、で今回の、まあ、テストマーケティングに使える、いわゆる皆さんがほとんどの方が想像するクラウドファンディングっていうのが購入型ってやつですね、うん、
はい、
支援のリターンとして物やサービスを提供する仕組みです、
はい、
まあ、一番有名なのが2つあって、キャンプファイヤー、
うん、
まあ、これ日本最大の、まあ、クラウドファンディングのプラットフォームで、まあ、手数料と決済手数料両方合わせて、まあ、17から 20% ぐらい、でもう一個が幕開け、
はい、
これサイバーエージェントがやってるのグループ会社でやってるやつ で、うん、でこれ何がいい面白いかというと、幕開けでやってる間に、まあそのまあ、審査ありなんですけど、伊勢丹新宿店とか の、 あの店舗の中の、まあ、ブースに並べることが、まあ、
うん、
あの審査に、まあ、通ればですね、できますと、で手数料大体 20% ぐらい、
うん、
はい、であの クラファンって2つありまして、このやり方がオールオアナッシング型っていうのとオールイン型っていうのがあって、うん、オールオアナッシングって何かっていうと、例えば期間内にいくら集めますって、だいたい目標額100万ですとか500万です、1000万ですとかってやるんですよ。で、100万で100万達成だったら 100%、 200万達成だったら 200% って出るんですけど、期間内に目標 100%、 100万円集めるんだったら100万円に行った場合資金が受け取れるんですよ、
はい、
でもそこに行かなかった場合はプロジェクト不成立になるので、
うん、
その発案者でプロジェクトをこれやりたいって言った人のところにお金が行かないで、例えば彦さんがお金入れたら戻ってきちゃう、返金されるってことです、
はい、うんうん、
それがオールオアナッシング型で、これってどういう場合にこういうふうにするかっていうと、100万ないと仕入れができない場合、
うん、
10人しか来なかったら仕入れできないじゃないですか、
うん、
そういう場合、そういうリスクのある場合はオールオアナッシング型っていうのを選びます。で、オールイン型っていうのは、じゃあ10万しか集まらなかったとしてもおそらく仕入れが多分できるんです。だから商品提供ができるから、
うん、
あの目標金額を設定 したとしても目標達成額にまあ満たさなくても資金を受け取ることができるっていう、ただこれ当たり前ですけどバックれた場合はこれ詐欺になっちゃいますので、
うん、
だからまあ基本的にも必ず、まあ約束を守る、何か商品を送るとかサービス受けれるとか、
うん、
じゃあ新しいレストランやるとか生態になったらなんかお食事券とか、
うん、
だからそれを逃げちゃった場合はもうまあ大問題になっちゃうんで、
はい、
だからどっちかを選ぶということですね、
うん、
でここからまあ今日の本題なんですけど、
はい、
テストマーケティングですよね。でこれはですねめちゃくちゃ適してるんです、
うん、
テストマーケティング、
うんうんうん、
であの僕がまあ2社売却したいわゆる単品リピート通販っていうような、まあ、健康食品とか化粧品の業界では今はクラウドファンディングでテストするのがもうデフォルトというかもう当たり前です、
はい、
2段階もうあの今までだったらあのテストマーケティングって通販の場合は LP 作るんですよ、
はい、
で化粧品の箱とかをイメージでデザイナーに作ってもらうんです、うん、ラベルとかあのパッケージとなんか箱ちょっと開けてあの商品がなんかこういうような化粧品の商品の箱にこうシールが貼ってあってみたいな、うん、こういうのイメージと女の人の写真が右上にあっても全部文章があってあの予約販売もしくはもうあの代引きの注文ということであの注文を取るんです。クレカで注文切っちゃうと商品送れないん で、
うん、
で代引きとかで注文を受けて、まあ後でお客さんにちょっとその欠品してますんであの3ヶ月後になりますって言いながら電話でかけちゃって、
うん、
あのついでにどの辺内容いろいろどこが一番良かったですかみたいな聞いちゃうような、でそれがあの例えば合格がリスティング広告で5000円に1件だった時にじゃあそれが2万円で1件だったのってことはそれじゃ今じゃまだ売れないからもうちょっとその訴求ポイントを変えてみようとか、
はい、
女性の写真を変えてみようとか、写真変えるだけで反応率倍ぐらい変わりますんで、
うん、
もしくはもっとちょっとその悩みを別の方別の悩みの訴求にしてみようとかっていうのをリサーチをもう一回しながら、まあ、やってそれがじゃあ5000円ぐらいになったらもう合格なんであとはもう広告出せば出すほど儲かると。でそうなったらあの一回広告止めてで発注するのに 2,3 ヶ月かかりますんで、まあ、商品発注してお金払ってでその間に同梱資料とかいろんな準備をするっていうそれがいわゆる今までのやり方だったんです、
はい、
あとはもう一個のテストマーケティングとしては展示会に出展して本当にその、まあ、展示会の場合どっちかというと B2B ですけどね、
うん、
あの業者が来ますんでああいうギフトショーみたいなやつです、
はい、
でも残念ながら、まあ、安くても50万円ぐらいやっぱ出品費用がかかってしまう、
うん、
上にどっちかというともっと大きい売り上げを狙う場合ですね、展示会の場合 B2B なんで、
はい、
だったんですけどあの通販業界では先にクラウドファンディングでテストやる、う
ん、はい、
当たる、
はい、で
その後に LP でもう一回テストやるっていう、この2段階でやるとより確実にもうまずいけると、
うん、
なんでもう2段階のテストがうまくいったらもうさらにもうお金借りてでもいきなり何千万突っ込んでもその後もロケットのように一気に攻めていくと、
うん、
っていうそういうふうなやり方が主流になってきてるんですね、
うん、
でこのメリットとして完全あの成果報酬なんで資金がない人でもできますし、これから作るんで資金いらないんですよ。
はい、
あと事業経験が浅い人でもまあやりやすいのと、うん、あと個人でも法人でもできるんで、
うん、
まあ、あの基本的には誰でも利用が可能、
うん、
プラス市場に出る前の製品とかに対して、まあ、 まあ、もちろん資金調達ってことなんですけど、まあ、テストマーケティングで活用できるのと、まあ、活動の PR になったりとかファンを獲得したりとかいろんなことができて、あとはこれじゃあ何のコストがかかるかっていうと、このプロジェクトの発案、まあ、企業者に発生するコストっていうのは、例えばじゃあ化粧品、健康食品、こういうのをやりますっていうふうになった時に、じゃあお金集まったら、まあ、健康食品でだいたい利益率、原価率 10% ぐらいなんですよ。100万集めたら原価率 10% プラスこの手数料だけなんですよ。うん、で商品を売るんで、実際には基本的にはこの原価によりも、まあ、高く売るのが当たり前なんで、原価で売らないので、まあ、基本的には赤字にならないんですよ。
はいはい、
なのでもうリスクがないっていう。でそれもオールイン型にしたらそれでも売り上げ入りますし、オールワンナッシング型だったら目標に達成しなかったらそもそもお金全部戻されちゃうね。まあ、もちろん何もないですけどね。でもそれでもオールワナッシング型でも100万で60万しか集まんなくても60万分は売れたっていうのが分かるわけですよ。
はい、
それだけでもでかいじゃないですか。売れない商品でいくらやったってゼロじゃないですか。
はい、
であとはこれ紀子さんも見たことあると思いますけど、商品1個だけとか2個セットとか、10万円だったらこれとこれとこれとこんなサービスついていくとか、なんか何種類もあるじゃないですか、
リターンの形が、ね、
そうなんですよ。はい、であれが、どういうパターンが人気があるかってテストができるのと、あと何が一番リスティング広告で LP を作ってやるよりいいかというと、買った人の性別年齢とか、あとユーザーの反応とかがこれが収集できるんですよ。これが今まではこれができなかったんですよ。
はい、
はい、だってじゃあ100人に売れました、年齢層分かんなかったんですよ。これが結局幕開けでやったら、幕開けに登録してる方なんで分かるんですよ、どういう属性か。それもそれが後から分析できるんですよ。
それはデータを共有してもらえる、
データ見れます、買ったデータで。はい、そうなんですよ。これでかくて、
はい、
でこれが分かると何が分かるかっていうと、じゃあ例えば広告を何か出すときに、こういう年齢層の媒体に出そうっていうことまで割と、まあ、そういうマーケティングが分かる人たちだと、じゃあもう当初は50代が買うと思ってたら予想外に30代ばっかだったっていう場合には、もうちょっと30代寄りにコンセプト変えた方がいいかもしれないし、30代が見るような雑誌とかに PR を打ってそういうところに取り上げられたらより売れるかもしれないしっていう、そういうことができてくるってことです。あとは本販売の時にもう販売実績があるって言えるってことです、何個売れてると。
はい、
そうなんですよ。これがめちゃめちゃでかくて、特にこの年齢層が分かるっていうのは化粧品の通販の場合は、じゃあその人化粧品が20代30代40代50代どの層が一番買ってるのかによって、その後の訴求とか写真の使い方がだいぶ変わるんですよ。
全然違う、ね、
これが今までできなかったんですよ、
うん、
そう、これができるようになった。だからみんなやるんです最初に。これしかも作る前に、しかも LP なくてできるんでこれ、
うんうん、
そうなんですよ。これがまあすごくて、みんなあんまり言わないですけどめちゃくちゃやってるんですよ。ってことは、さっきの e クラウドとこれ同じ話になるんですけど、ビジネスモデルの研究にめちゃめちゃ使えるんですよ。
うん、
はい、むしろこっちの方が使えるんですよ。さっきの e クラウドは多分ですね、僕も紀子さんも見てて、まあ、正直ですね、僕さっき研究になるって言いましたけど、大学発のバイオベンチャーで世界を目指す、あんま参考にならないんですよ。なんかもう。
すごすぎて。
で、なんか特許とか、日米で特許取っちゃってとか。で、大学のどっかの大学の、まあ、大学院生とか大学教授研究チームが、大体大手企業と提携してやるわけですよ。
はい。
参考になんなくないですか？
規模感と、なんかあと天才感がすごすぎて。
はい、それは、それこそ、出資する方だけですよね。
そうそう、それは楽しいですね。
まあ、そういう意味で研究。あ、
はい、
どれに出資したら、IPO しそうかなとか、うん、そういう意味ではいいですけど、うん、やっぱり研究するではないんですよ。
はい、
こっちの方は、特に幕開けは、そういう目的の人たちがいっぱいいるんで、もう、いけてそうな企画が、そのまんま丸分かりなわけですよ。
はい。はい、
しかも事前に分かるんですよ。
はい。
はい、で、その人は、その商品は、 いけるってなったら、その3ヶ月後か半年後から本当にマーケティング始めるんで、うん、ってことはそれの前に分かっちゃうんですよ、うん、いけるかもしれない面白い商品が、
うん、
なんで普通それって分からないじゃないですか、
はい、
発売するまで、
はい、
なのにもう現実に売り始めてるから、もうそれでやろうとしてるわけですよ、
はい
はい、だってそれでお金集めちゃうんで、そうなんですよ。だからライバルとか、我々と同じような規模の会社が本気でやろうとしてるやつをがクラウドファンディングで混ざってるとか、なんかね、最近のクラウドファンディングは本当の素人のわけわかんないやつとマーケティングのというか、そういうののプロの人たちがもうごちゃ混ぜになってるんですよ。もうわけわからないのとすごいのがもうめちゃくちゃなんですよ。でパッと見てすぐ分かりますけど、も全然違うんで、はい、そのイケてるやつを、まあ、基本的にもうお金が 1000% 集めましたとか、はい、2000%、はい、まあ、1000% っていうのは100万とかが1000万集まっちゃったとか、うん、もうそういうやつってやっぱり企画イケてます、
うん、は
い、そういうのをどういう商品、どういう分野のどういう商品かって見ると、今のやっぱり時流が分かるんですよ、
うん、はい、リターンの設定をその商品にしておけば、はい、その販売実績として、はい、もうすでに何か売れてるっていうのを出せるってことですね。
はい、出せます。で、男性女性どれぐらいの比率で買うのか、うん、あとは年齢層がどういう層なのかっていうのが全部わかります。そうなんですよ。これすごいんですよ。あとはそれやらなくても、うん、もうそれ見るだけで、まあ変な話、それパクってちょっとずらしてやればいいんじゃないか。だからビジネスモデルのアイデアがめちゃめちゃ簡単になって、ただ僕としてはこれね、あんまり言いたくなくて、これをやっちゃうとあんまり苦労しないで、その中から5個ぐらい、なんか良さそうなのも何百個も中から、過去に成立したやつがまたですね、全部データで残ってるんですよ。だから見れるんですよ、過去のが。もう無数にあるんですよ。それを見てって5個10個面白そうなビジネスモデルを探して、でしかも1000%2000%とかってやつってもう確実にいけてるわけですよ、
うん、
でそういう企画からちょっとずらす、あれこれだったらもうちょっとこれの富裕層向けにしようとか、子ども向けにしようとか、高齢者向けにしようとかって分かんないですよ、
うん、
そういうふうにやればいいだけだったりするんで、簡単なんですよ、ネタの見つけ方が。だから僕が言っているレッドオーシャンの中にブルーオーシャンを探しましょうっていうのが、これやっちゃうと簡単に実は見つけられるっていうのが、そういうテストマーケティングゴリゴリにやる人のプラットフォームに今なってきたんで、昔だったら全然ダメだったんですよ。なんかもうクソみたいな商品しか出てなかったんですよ、サービスしか。今はもう全然違います。すごいイケてるのがいっぱい出てるんで、そういうテストマーケティングの主流になりつつあるんで、
うん、
ってことからとにかくビジネスモデルの研究ができる、めちゃくちゃできるんですよこれ、はい、宝の山というか、これね、誰も言う人がいないんで不思議なんですよ、これ。多分、そこまで本格的にクラファンを、そういう通販のプロって、一番マーケティングが上手い人たちですから、その人たちがやってるっていうのをあまり知られてないので、はい。そうなんですよ。なんで、ただ、面白いというか参考になる。
はい。経営のヒントプラス第632回目お届けいたしました。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございます。
今日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では小島社長への質問を募集しております。メールアドレス info@m-aim.jp 宛に質問内容を記載の上、件名を経営のヒントプラスの質問と明記してお送りください。メールアドレスはポッドキャストの概要欄にも記載しておりますので、そちらもご確認ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。